はい、皆さんおはようございます。今日はですね、いつもの聖書の箇所から離れて第一コリントの12章を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。どうしてこの箇所になるかと言いますと、一つはビジョン礼拝ということですね。かつて教会のビジョン、そして10年計画の中で、特に教会間協力ということですよね。そのことでどんな素晴らしい意味がなってきたかなということ、そのことも思い巡らしながら今日の箇所を見たいと思ってこの箇所を選んでいます。またですね、もう一つは今日の午後にちょうど総会がありますね。そして、教会全体で共にこの長老を選び、またこれからの歩みのことについて思い巡らしていくわけですけれども、そのことに合わせても今日の箇所は本当にぴったりのところだったなということを改めて思わされています。今日のテーマは、見てなんとなく分かった通りですけれども、教会はキリストの体です、教会はキリストの体ですということ、このことについて特に心に覚えて一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。ということで早速ですね、最初は27節をご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。12章の27節を開いている方はで結構ですので一緒に読んでみてください。いきます、27節、せーの。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。はい、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神様が今日こういうふうに私たちに語りかけています。で、最初にですね、教会何でしょうかということを考えてみたいと思うんですね。皆さんは教会って何って言われたら何て答えるでしょうか。いろんな答え方がねできるとは思います。例えば、このその辺をねこう歩いている人に、あの教会って何ですかって言ったら、多分ですね、この辺の地理感がある人はこの街道をね指さしてあれって言うんじゃないかなと思いますね。十字架立ってますしね、これ教会だなって誰でも見たらなんとなくわかる、そういうものだと思いますね。これも一つの答えとして間違ってはいないですね。あるいは、じゃあ教会を探してみようと思ってインターネットで検索をしてみたら、かつた教会でやったら多分うちの教会が最初に出てくるんじゃないでしょうか。なんか保育園が出てきたりするんですけどねいずれにしても日本キリスト教団かつた教会宗教法人って書いてありますから、法人のねそういうのがあるんだなって、そういうふうに分かるわけですよね。団体としても確かに教会だなって呼べるわけですね。あるいは、クリスチャンの仲間同士とかねとかだったりすると、あるいはその牧師同士のね関わりの中でいうと、葛田教会でいうと、あの鈴木牧師のところねっていうふうに言われたりすることもあるかもしれないですね。牧師のね名前で、あの先生がいるとこねっていうふうに言われることもあったりしますね。これもどれもあると思います。どれもそれぞれ一つの答えだと思いますけれども、じゃあ本質は何ですかって、教会の本質は一体何でしょう、真の姿っていうのは一体何でしょう、そう考えてみると、今言ったような答えはどれもちょっと合わなくなってしまうんですよね。建物ですかって、 あれが教会だよって、確かにそうなんだけどちょっと違う。宗教法人の団体ですか、それも間違ってないんだけどやっぱり本質とはちょっと違う。牧師のなんか関係があるんですか、確かにそういうふうに便宜上言う場合あるかもしれないけど、やっぱ本質とは違いますね。で、一体何ですか。それは教会はキリストの体だと言うんですね。そしてそのキリストの体は一人一人が部分で形作られていると言っています。つまり教会というのはあなただということですね。ここにいる私たち一人一人が組み合わされて生まれてできているのが教会なんだということです。教会は建物ではない、団体ではない、あるいは牧師もただの代表者としてその人だっていうわけでもない、そうじゃなくてキリストの体である私たち一人一人が、その集まりが、群れが、共同体が教会なんだということ、このことを今日は最初に心に留めたいと思うんです。イエス様に従う人そのものが教会だって、あなたが教会だ、あなたというのはここにいる皆さん一人一人ですね、あなたが教会はあなただということ、このことを最初に深く心に留めたいと思うんです。 まあ、そういうと、いや私まだ信仰を持ってないのでちょっと私は違いますかと心配になる方もいるかもしれませんけれども、でも神様は全ての作り主ですから、皆さんが今ここにいること自体がイエス様の導きですよね。ですからその体にもちろん連なる存在だと思いますね。教会はあなたです。間違いなく今これを聞いている皆さんが教会だということなんですね。イエス様は天に今いらっしゃいますから、私たちは肉眼でね、ああイエス様だとか言って見ることはできないわけですよ。でも今この地上において私たちが見えるキリストの体として歩むことができる。それが教会はキリストの体で、あなたたち一人一人はその部分です。この御言葉の意味だと思います。繰り返しますが、教会はあなたです。外側のどこかに教会があって、そしてあなたが別にいるわけではなくて、あなた自身が教会ですということをぜひ覚えたいと思います。まあ、でも私たちはね、一般的にこう歩んでいく中でどうしてもこう組織と自分とかね、あるいは団体と自分っていうようなものの見方をしてしまいがちですから、どうしても教会こういうふうに考えるのねとか外側みたいにね思っちゃうことが多分あると思いますね。それは、まあ、例えば牧師はそう考えるのね、長老会はそう考えるのって、それは言い方としては間違いではないですけれども、教会はって私たちが外に外してしまうとね、それはちょっとおかしいことになってしまうわけですよね。なぜなら教会はあなたでもあるからだって、まあ、このことを覚えたいと思います。教会と私ではなくて、教会は私って、そう思いたいと思いますね。それが今日語られている大事なことだということをぜひ心に留めましょう。さあ、じゃあ今度は17節18節をご一緒に読んでみたいと思います。今日はだんだん遡っていくんですけれども、今度は17、18を開いている方はぜひ一緒に読んでみてください。いきます。17、18、せーの。もし体全体が目だったらどこで聞きますか？もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか？そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。はい、今教会はあなたです、そして私ですということを話しましたけれども、同時にあなたであると同時に周りにいる一人一人もそうだということですね。まあ、左右を見てもらってそこに座っている人を見るとですね、一つのことに気づくと思いますね。それはその周りにいる一人一人はあなたではないということですね。ごく当たり前のことですけど、つまりみんな違う一人一人がそこに座っているということですよ。一人一人はみんな違いますね。神様に一人一人作られた特別な個性を持った存在ですね。誰も全く同じ人というのは絶対にいないですね。一般的に私たちの住んでいる社会は、一般的にですよ、場所によると思いますけれども、私たちの住んでいる社会というのは違うっていうことを嫌がる性質を持っていると思いますね。なるべく一緒にしたいって、目立たないように合わせたいっていうんですかね、まあ、それはいろんな文化的な背景があるんだと思いますけれども、でも違いを嫌がるっていうところが、社会的にはあるかもしれない。でもですね、今日のこの御言葉はどんなことを教えていますか？それは教会は違いを喜び合う群れだということです。教会は違うということを素晴らしいことだとして受け止めるべきところだということですね。まあ、そうあるべきだし、それが教会の真の姿だということです。違いをまあ排除するために使うのではなくて、違い個性を否定するために持っているのではなくて、違うものが組み合わされて一つのものが豊かにできていくということが本当に素晴らしいことですね。それが教会だ、まあ、そのように今日の御言葉は語っていると思います。違うからこそ組み合わされて豊かに機能していく、動いていくんだということですね。今日のところでは、御言葉の中で足が私は手ではないから体の一部じゃないって言ってもどんな意味があるかって言ってますね。まあ、確かにその通りで、例えば足は手を否定できないわけですよ。お前なんだ走れないのかって、お前つかめねえじゃねえかって、バカな会話ですよね。同じ一つの体であるわけですね。耳は目に対して引け目を感じる必要はないって、私見えないんだよなって、お前聞こえるじゃねえかっていう、そういうそれぞれのね持っている賜物があるということですね。もっと言えば、 見栄えの悪いところは隠そうとしてかっこよくしようとするって書いてありますね。私たちも体もそうですね。一番グロテスクなのは内臓かもしれないけれども、それが繊細で弱いけれども私たちの命を支える大事な部分であるわけですね。それぞれは違う、また役割がある、賜物があって個性がある。でもそれが良いということですね。なぜなら神様そのように作っているからだということです。例えば、一つの地域の教会を見るならば、私たちの教会でも牧師がいる、長老さんたちがいる、あるいはいろんな働きのリーダーたちがいる。でもそれは何か特別に偉いからですかって、私偉い方だって思われちゃうとすごく困っちゃいますけれども、でもたまにですね、外の人から偉いって言われたりするともうドキマキしちゃって、全然偉くないんだけどどうしようみたいな感じになってしまいますね。でも偉いとかじゃないですよね。それ役割ですね。神様から与えられたその場所での役割がそれぞれのその立場であるということですね。だからどれかが偉くてどれかが偉くないということはないですね。私祈るぐらいしかできないんですけどってたまに言われることがありますね。そんなに大事なことは他にあるでしょうかね。内臓は見えないところにありますが、私たちの体を支えますね。皆さんがどこか私の全然知らないところで祈っていたとしたら、それはどんなにか重要な働きでしょうか。それが教会の命を支えているんではないでしょうか。どっちが偉いとかね、どっちが素晴らしいとかっていうことはない。どれも神様が望むままに置いたその場所で素晴らしいということですね。皆さんの一人一人が神様の理由があって、望むままに、神様が望まれるままに置かれているって書いてありますね。いやー、どう考えても私だけは違う、もう多分爪の先でね、そのうち切られる運命だとかそういうふうに思う人いるかもしれない。それはね、卑下しすぎですよね。まあ明らかにそういうものじゃないですね。私たちはみんな一人一人本当に神様のその手の内にあるものですから、意味があってそこにある。そのことをぜひ覚えて、私どんなことを神様に思われているのかなって、どういうふうな部分として置かれているのかな、ぜひそう思って答えていきたいと思います。それも神様に答えていくってことですよね。ぜひそのことを覚えていきたいと思います。さあ、そして今度は13節14節に行ってみましょう。13、14を読んでみたいと思います。だんだん戻っていきますね。はい、では読んでみます。せーの。つまり一つの霊によって、私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。はい、こう書いてあります。一つの霊によって私たちは教会になっていて、それはこのギリシャ人とかユダヤ人とかね、奴隷とか自由な身分とか立場、その社会的な地位とか国籍とか人種とか、そういうんじゃないって、まあ、そう今日語られているわけですね。だから一つの部分じゃなくて多くの部分からできてるんだって言います。このことは教会の真の姿がもっともっとさらに大きいということを言ってると思うんですね。教会というのは時間も場所も超えた、さらにもっと大きな大きな、私たちが今まで思ってたさらに大きな、そういう存在なんだということを三つ目に心に留めたいと思います。で、ここまで今日はですね、教会はあなたですって言いました。その通りです。もう私たち一人一人、一人一人がですね、一番小さな教会の単位ですよね。あなたが教会です、あなたが教会です、あなたが教会です。もうまさにもうお一人お一人、ここに今ちょっと何人集まっているか数えませんけど、本当に一人一人が教会、もう単独でも教会ですね。あるいは皆さんが今の話の中でも思い浮かべたのは、この教会、勝田教会っていう一つの地域の教会ですよね。地域教会、日本キリスト教団勝田教会っていうこの群れのことも考えましたね。しかし今度はですね、三つ目はその背後にある真の姿ですよ。こういうとなんかね、 SF 小説みたいなドキドキワクワクありますけど、もうそのさらに背後にあるようなもっともっと大きな、もう驚くべき姿ということですね。そこに目を留めなさいということなんですね。最初に言いましたが、教会はイエス様を信じる人、またイエス様に呼ばれた人たちの群れだ、そういうふうに言いました。それは神様、 イエス様の群れですから規模がですねもう大きいんですよ。まず世界内ですね、もうこの私たちの住んでいる宇宙も含めて全ての世界の中でそのイエス様に連なる者たちは皆教会だということです。しかもですねこの世界は神様によって作られましたから、もう神様はそのこの世界の時空の中、時間の中のですね、そのさらに外にいて作る方ですから、過去も現在もそして未来までも含んで全てのイエス様に連なる人たちがみんな加えられて、それが真の姿です。キリストの体、本物の教会なんですよ。私たちは、例えばですね、この間幸男先生を天にねお送りしましたけれども、じゃあね、あの天に行かれたからバイバイっていうことではないですよね。教会とは関わりなくなりましたって、そんなことないですよね。私たちどういうふうにそれ呼んでますか、在天会員って呼んでるわけですよね。天国に行かれた、メンバーたち、永遠の命を生きてるわけですから、そこでもつながってるわけじゃないですか。私たちは自分の住んでいる世界の、ね、感覚でしか把握できないけれども、それをさらに超える大きな教会が今生きているものも、すでに召されたものも、やがてこのヨハネの黙示録で言えば合流していくね、その礼拝に集っていくような、その全ての民がみんなキリストの体だって、私たちはその一人だって、まあ、すごく大きなね、素晴らしい豊かな教会の中に私たちは置かれているんだということを覚えたいと思うんですね。私たちは、まあ、そこの視点というのが非常に大事だと思いますね。私たちは今のこと、あるいはこことか私、向こう三軒両隣、それぐらいしか見えないかもしれないけども、本当はねその背後にいるんだよって、私たちは天の万軍に合わせて礼拝しますって祈りますけれども、それはもう文字通りですよね。その背後にある全ての教会とともに私たちは礼拝をするんだ。昔ある牧師先生が、その小さな、ね、教会のところを牧していて、である日、まあ、とても、尊敬している先輩の先生が来てくれたって言うんですね。で、素晴らしいメッセージをしてくれて、でもその日に限って全然人が集まらなくて、もう本当に自分たちとその先生だけだったみたい で、帰る時に申し訳なかったの、悪かったなと思ったけれども、その来てくれた先生は大喜びで、帰っていく。で、いや礼拝って本当に素晴らしいなって、いや今日は本当に集まらなくてごめんなさいって、何言ってるんだいって、私たちこれが礼拝だよって、私たちの背後にその教会があるんだよって、それがその感覚ですよね。私たちは目に見えるものしか見えませんけれども、私たちの背後には大きな大きなキリストの体がある、まあ、このことをぜひ本当に心に留めたいと思うんですね。時代も場所も、そして今ある国や地域、あるいは人種とか民族、性別、そして生きてる生きてないって含めて、全部全てを含んだイエス様に連なる大きな大きな教会の中に私たちは生きているんだということを覚えたいと思います。ちなみに私たちは礼拝の中でこの使徒信条をね、持って信仰告白をしていますけれども、この中で聖なる行動の教会という言葉が出てきますね。まあ、英語で言えばホーリーカソリックチャーチということになるわけですけれども、カソリックというのは行動で、今で言えばねカトリック教会、プロテスタント教会ってなっちゃうんですけど、でもその元々のホーリーカソリックチャーチ、聖なる行動の教会の意味は、そのカトリック教会ってグループのことではないんですよね。そうじゃなくて、今言ってたその一番大きな教会ですよ。もう時代も場所も超えたキリストの体全体のことを言うんですよ。それを私たちは信じますって告白をしてるんですよね。この私たちのこの群れの礼拝も、その天に合わさった大きな大きな教会の一つの部分だって、そう信じます。そのことをぜひ私たちは告白していきたいと思います。やがて私たちは黙示録の礼拝の姿のように天で合流していくわけですよね。それも麗しいと思いますね。あるいは世の終わり、イエス様が裁きに来るときは、やはりそこでその前で私たちは合流していくんですよね。本当に素晴らしい光景だと思います。そのことをちょっとあまりにもねスペクタクルで想像しきれないかもしれないけれども、すごいんだろうなって思って期待してですね、私たちはこの地上でも歩んでいきたいと思うんですね。またそのことを知っていることは、私たちが視野を狭く自分たちを見るんじゃなくて、また教会を見るんじゃなくて歩んでいくために大事なことだと思います。で、さっき手とか足の話をしました。 それを皆さんになぞらえてお話をしました。いや、私はこれができないんだけどな、私あの人と違ってこんな賜物がないんだけどな、でもどうしてそんなことを言うんですか、神様が望むままにあなたを置かれたんだから、その場所であなたが答えなさいって、そう言いました。同じことがこの地域教会であったり、あるいは教派とかグループであったり、そういう中でも規模を多くしたら同じことが言えるんですよね。例えば私たちこのひたちなか市はいくつ教会があるでしょうか。多分7つだと思いますけれども、その教会があるわけですね。ここから一番近いんだったら、あ、第一礼拝で僕間違えて笹野が一番近いと思っていたけど、こっちですね、ドンキの前にある方の、あのキリストの教会が多分距離的には一番近いかもしれないですね。で、次でその、霞の前の、なんかすごいローカルな話ですけど、霞の前の勝田笹野のね、フリーメソリストの教会があったり、また、向こうのね、大島の方行くと、勝田聖書教会があったり、港の方は港の方でね、2つの教会があったり、まあ、その教会があるわけですよね。さあ、私たちはその教会どういうふうに見てますかって、よそ様って見てますかって、そうじゃないんですよね。そうじゃなくて、同じイエス様を信じている群れがあるならば、それは大きな意味でキリストの体の一部だっていうことですよ。それがうちの教会はこうだけど、あっちの教会はだから違うって言ったら、それまさに手が足に対して言ってるのと同じですね。あの教会全然物つかめないんだって、って変な教会って、私たちこんなに走れるのになって、そんなバカな話はないわけですよね。もちろんね、イエス様じゃないちょっと似て非なるものを信じているグループとかちょっと別なんですけれども、それは注意しなきゃいけないですけれども、でも同じイエス様につながっている私たちは、どこが素晴らしくてどこが素晴らしくないっていうことはないですよね。地域でもそう、あるいはグループもそうですよね。私たちは日本キリスト教団という、プロテスタントの中でのグループに属しているけれども、でも他のグループがどう、こっちが良くてあっちが悪いっていうことはやっぱりない。同じイエス様につながっているならば、もう違えば違うほどそれは豊かだっていうことですよ。でも私たちは違いをね、恐れる背景にいるから、どうしても恐れが先に来るかもしれないですね。あれ違うから変なとこって、あれ違うからおかしなとこって、はい、あの教会ダメっていうふうにすぐ思っちゃうかもしれないけど、豊かさですよ、豊かさ。それ見るたびにイエス様ってすごいなって、なんでこんなに違うのに同じイエス様信じてるのって、イエス様素晴らしいなって、それがキリストの体ですよね。そのことをぜひ私たちは喜びとして受け取っていきたいと思うんですね。それぞれが違いがある、でもそれは役割の違いですよね。それが組み合わさって素晴らしいキリストの体ができていくんだということをぜひ覚えたいと思います。そのことも踏まえて勝田教会のそのビジョンの一つの柱は教会間の協力でしたね。私たちはこの日本の教会のね、歩みの中で、この日本の中で 5% の人たちがクリスチャンになっていったらいいなって、そう夢描いてね、歩んでいますけれども、その中の一つはこの教会間の協力ですよ。どうしてそれそんなに重要ですか。だってうちの教会だけ成長したってそうなんないからですよ。絶対なんないですね。もうほとんど独裁主義みたいになって進んでいかなければいけないですよね。でもこの国や地域の中に置かれたいろんな教会がそれぞれ豊かになっていけばなっていくほど、その神様のビジョンがなされていくわけですよね。ですから私たちはお互いに励まし合って、うちだけ大きくなればいいんだって、相手蹴落としてでもって、そんなわけわかんないことありえないんですから、そうじゃなくてみんなで豊かになっていくんだって、身を結んでいくんだって。豊かにっていうのはあれですよ、経済的な話じゃないですよ。そうじゃなくて本当にキリストの体として豊かになっていくんだということを求めていきたいと思います。私自身も、あとで総会ありますからね、もっと詳しく話しますけれども、そういうことにもこれからより力を入れていきたいなということを考えています。例えばですね、私はここ2年ぐらい、PLD という研修に呼んでいただいて参加をしています。パンアジアリーダーシップデベロップメントというね、アジアンアクセス の世界的な方のアジアンアクセスですね、日本 の法人じゃなくて、その研修に参加して、日本とバングラディッシュ、カンボジア、ミャンマー、インド、この5カ国で2人ずつ牧師が出て、でそれぞれの国で研修を準備して迎えて、で他の4カ国にもそれぞれ迎えられて回っていくって、でいろんな教会の姿を見て学んでいくわけですよね。いろんなリーダーたちに会って学んでいくっていうのを得ました。で私はそれはすごく良い体験になりました。 最初は僕はすごく困惑をしました。なんでそんなのに参加するんだろうなって。私は日本のね教会のためにっていうのが自分の飯だと思って使命だと思って、働きをしているから、アジアのことは正直どうでもいいっちゃ言わないんだけれども、あんまりその興味がないというかね、そんな気持ちがあったので、って思ってたんだけど、不思議と神様の御言葉に語られて、じゃあ参加するんだなと思って参加をしてみて、で見てみたら本当にそこでいろんなことを教えられたですね。本当に豊かなキリストの体から豊かなことを教えられて、そしてまあこの先に本当に 5% になっていくんだなって、それが現実のことなんだなって感じられるようになってきましたけれども、そういう経験をしてきました。それは全然言葉も違う国々なんですよ。そのそれぞれの国でですね、それぞれの参加のメンバーが基本的には共通言語として英語で話さなきゃいけない、英語で話すんですけども、当然 それぞれの国に行けば2人ずつ仲間だし、みんなそれぞれの言葉で喋ってるわけですよね。それぞれの言葉で喋り始めると途端に誰も分かんなくなるわけですよ、お互いにね。だけどどこを回っていってもやっぱり同じイエス様が生きて働いておられるんですよね。すごいなって本当に心から思いました。ぜひこういうことを私たちは恵みとして受け取っていきたいと思います。うちの教会の中だけでもね、この朝の礼拝に集う人たち、夜のゴスペル礼拝に集う人たち、あるいは渡先生の働きがね今広がり始めていて、場所を超えてねまた新しい群れが生み出されようとしていますけれども、そうやってこう全然文化もね、世界観も違う中でもどんどんイエス様の体が広がっていく、本当に素晴らしいこととしてこのことを受け取っていきたいと思います。ちなみにですね、まだ時間が大丈夫だなって時計見ちゃいましたけど、僕今週本当になんかいろんなところに行くことになって、この間の日曜日は祝教会の金子先生が講談交換で来てくださいました。ね、普段全然違う教会でそれぞれメッセージしてるけど、ある日入れ替わっても大丈夫、礼拝ができるんですよね。それもキリストの恵みだなと思います。で次の日の月火はですね、その茨城地区の教師会で、あそこの日沼のところでね泊まってみんなで一緒に交わりをしたんですけれども、そこではね茨城の県内の教団の教会が集まって、でまたみんな違うんですよね。日本キリスト教団って面白いところで、世界でも珍しい、いろんな背景の、ね、グループがなぜか一緒になってやってるって。だからもう、ね、年に1回の教区の総会とか行くと、なんかこれ喧嘩ですかみたいな感じでわーわーやがやがやがになるんですけど、終わる頃にはね大体みんなすっきりしたみたいな顔で帰っていって、でまた1年それぞれ頑張るみたいな、まあ不思議なね形になってますよね。まあ、よしあしあると思いますけど、でさらにですね、この間 その教師会では、今回その宣教協約ってその仲間になるのを約束したインドネシアの教会の大洗にある2つの教会の先生方が来てくださって、で、まあ、こういう証しなんで、言葉は本当に全く分かんないですよ、インドネシアのことは全然分かんない。でも通訳の人1人ついてくださって話聞くとですね、やっぱ話の中身はイエス様の話なんですよね。つまり教会の働き同じことですよ。どこも同じ悩みがあって、どうやって次の世代の子たちに信仰を伝えたらいいですかって。例えば日本に住んでたらもうみんなだんだん日本語の方が優位になってきちゃって、私たちのねそのインドネシアの言葉の礼拝のところだとなかなかうまくいかないんだっていうわけですよね。それはもうジェネレーションギャップとかね、日本でも起こり得ることだし、あるいはいろんな国でもその2世3世の人たちのところで起きてくるもの、そういうのって同じ悩みも同じだし、一つの部分が苦しめばみんなが苦しんで、一つの部分が喜べばみんな喜んで、本当にキリストの体って豊かだなって、そういうことを思わされました。で水曜日は一旦戻ってきて祈祷会やって、木曜日と金曜日は神戸に行ってたんですよ。でそこはですね教会増殖戦力会議っていう、どっちかというと教団とはまた距離があるその福音的な教会のグループの中での教会を増やしましょうという会議に私は出席をしてきたんです。そこもまたみんな全然違う人たちが集まっててね、でも目的は一つなんですよね。イエス様のことを伝えようって、福音をこの地に満たそうって、で教会をたくさん建てようって、そのことで話し合って、本当にすごいなっていうふうに思いました。で私ばっかこうやって恵まれているので、なかなか皆さんにそれ届かないんですけど、せめてねこういう場で少し分かち合いたいと思うわけですね。そして本当に皆さんこのキリストの体の豊かさっていうのをますます体験してほしいなと思うんです。どうしてもね私たちはこう、人間ですから慣れているとこ慣れているとこに行きがちなんですけれども、たまには、機会があったらぜひ他のクリスチャンの人たちとも交わりがあると本当に励まされていくと思いますね。
万が一励まされなかったらですね、ちょっといろいろお話して祈りますから来てくださいねそういうこともあると思いますけれども、そのことをぜひ求めて祈っていきたいと思います。で最後です、最後に、じゃあ私たちを何が結び合わせているんですか。それはイエス様ですね。そしてイエス様の愛だということ、最後に確認して終わりたいと思います。イエス様の愛のゆえに私たちは集められて一つにされています。互いに許し合うことができます。愛し合うことができます。そして全ての民を私の弟子にしなさいってイエス様に言われて応えていくことができます。その動機もですね、その成果主義じゃないですよ。ノルマ達成しなきゃ大変だって、企業じゃないんですから、そういうことではないわけですよね。これ開けなくていいですけど、例えば第2コリントの4章とか5章のところには、イエス様の愛が私たちを駆り立ててるんだってパウロは言ってますね。それなんですよね。私愛されてるんだなって、本当に許されているんだなって、命が与えられているんだなって、だから私たちはこの喜びを独占しておけない、だから伝えておかなければいけないって、そのことが私たちが一つになっていく一番大きな結び目だということですよね。このイエス様の愛によって私たちは結ばれているんだということを最後に確認して終わりたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ自由に思い巡らしつつ祈りましょう。また、他に語られていることがあったら自由に祈っていただきたいと思います。ではしばらく